皆様おはようございます。毎週日曜日の朝のひととき、聖長の家宇治別格本山と聖長の家京都教化部がお送りする幸福への出発の時間でございます。今朝の担当講師は阿部秀樹本部講師です。テキストは谷口淳子先生著、平和のレシピでございます。
おはようございます。私は聖長の家本部講師の阿部秀樹です。第2回目の本日は、谷口淳子聖長の家白鳩会総裁の著書、平和のレシピをテキストに、人系主義の生活というテーマでお話をさせていただきます。人系とは、太陽の日が照ることにより中央にある針が盤面の目盛りを指して時刻を刻む時計のことで、太陽が照らない日は時刻を刻むことができません。そのように人生に例えれば、人系主義の生き方とは、人生の光明面の実を見る生き方のことです。聖長の家では、環境は自分の心の現れであると考えていますが、光明面の実を心に留める生き方は、明るい環境、人生を作っていくのです。人生の光明面を見るといっても、この世には悪い面もあるのではないかと思う方もあるかもしれません。前回の放送でも話しましたが、聖長の家では、すべてのものの本質、すなわち実相は全一元であると考えます。一見悪いと見えるものでも、その奥には善なる実相があるから、必ず良くなるという思いが大切です。だから自分のことをどのように受け止めているかが重要です。自分を肯定して能力を発揮する人もあれば、自分のことを自分で認めることができなくて、ダメだ、できないと思って能力を出せない人もいます。これは決して能力がないのではなく、苦手意識で自分の行動を限定してしまうからです。人は皆得て増えてというものがあります。苦手なものがないという方は少ないと思います。学業やスポーツ、または仕事や家庭で能力を発揮している方は、得意な分野を伸ばすと同時に、苦手な部分も鍛えているのではないでしょうか。おそらく自分にはまだまだ力があると認めて行動されているのです。さて、料理が苦手な人はレシピを片手に日々試行錯誤を繰り返しています。食材の刻み方で食感が変わり、甘みが増したり、口どけが良くなったりします。味付けや温度でも変わります。家族に美味しかったと言ってもらえたら、喜びのエネルギーで日々の努力に熱がこもり、料理上手になったりします。ここで京都府宇治市にある聖長の家宇治別格本山の錬成会での体験を紹介いたします。錬成会とは、自分の中に宿る無限の力を自覚し引き出すためのセミナーのことです。本山では、自然の中で土に触れることで喜びが増す体験の時間があります。その中でのことです。参加者の一人、 S さんが語ってくれました。 S さんは膝の痛みがあり、錬成会に来る時も足をかばいながら来たそうです。境内の奥の畑の開墾のため、山道を登るということで、事前に尻尾を張るつもりでいましたが、一緒に誘った初参加の弟、二度目の参加で慣れていない妹の世話にかかり、尻尾を張ることも忘れていました。兄弟の世話をしながら山道を登り、畑の開墾を共にし、終えて帰りのバスの中で膝に痛みがないことに気づいたそうです。そして自分が最後にバスに乗ったと思っていたら、その後から来られた方もあった。人より早く歩けるまで膝が良くなっていたことに感動しておられました。自分は膝が痛いので 山登りはできないと思っていましたが、兄弟のお世話をすることでできないという思いを忘れ、膝を適度に動かすことで良くなったようです。人のためにお世話をしていると、自分で限定した気持ちも話すことができたのです。また、自分で認めることができなくても、人に認めてもらうだけで力がつくものです。私は中学時代、英語が苦手で、毎回テストでは40点台の成績で悩んでおり、英語の先生に年賀状で今年こそは頑張りますと書いたところ、返事が来ました。持ち前の真面目さで頑張ってください。これを読んだとき、先生はテストの点数で判断しないで、自分の勉強態度を認めてくれた。重くのしかかっていた心の蓋を開けてもらえたような気がしました。認めてもらえた嬉しさで、勉強に対する気持ちが変わり、素直に教科書を開くことができるようになりました。新学年の新しい教科書になると、予習、授業、復習を繰り返すという勉強のリズムがつき、それを継続してテストに挑んだのです。結果は85点という成績を上げることができました。苦手意識はいつの間にか消えていました。苦手意識を消そうと思っている間は消えなかったのに、認めてもらえたことで自分の見方が変わりました。できたことを喜ぶ、些細なことの達成感を喜んで生活していくと、劣等感は消えるものです。このように明るい面を認めていくことで、無限の可能性を日々の努力によって拡大することができます。そして明るい面を見るには、その本質が素晴らしいと認めることです。このことを自覚することについて、成長の絵の練成会では、朝の時間に座禅的瞑想法の真相観を行っております。全国に本部直轄練成道場と言われるものが6カ所あり、また全国の教科部でも行っております。教科部とは、成長の絵の布教、伝道の中心拠点のことです。ここでテキストの17ページから18ページを引用します。近年の心理学や脳科学の発達によって、因縁や性格も心によって変えられることが分かってきた。が、実際に人生を変えることは簡単ではない。そのためには、日々の心の訓練や実践が何よりも大切である。その要になるのが朝の時間である。特に朝の目覚め直後の時間は、その日の方向を決めると言っていい。だから、その時間に行う瞑想は、私たちの人生に大きな影響を及ぼす。目覚めた直後は、意識は現実世界の様々な煩いに比較的左右されないから、人間の命の奥にある善を導き出すには大変有効である。瞑想は、その善なるものを意識の道しるべとして据える働きをする。すがすがしい朝の時間に世界と自分との好ましい姿を心にしっかり描くことにより、進むべき人生の方向が見えてくる。その人の心の傾向も変化するだろう。そういう進路確認の作業を集積していくことで、私たちの人生は正しい軌道に乗っていくのである。引用を終わります。真相観では、神が作られたままの完全円満な世界を、本当の姿を心に描きます。悪いものがあっても見ないのではなく、神様の世界には本来悪はないとして、完全円満な姿を認めるのです。特に早朝はすがすがしく、爽やかな気持ちになります。朝の時間を生かすことで、一日を充実させることができ、継続的に実践することで、人生を生かすことができるのです。真相観を毎日続けることによって、その正しい方向性を確認できるのです。また、 真理の言葉を読むことも大切です。真理の言葉を読むことによっても、人間は神の子であるという自覚が深まるのです。聖鳥の絵では、聖鳥の絵の真理の言葉のお経を読んでいます。練習会では、甘露の法話や大自然参加などを読んでおります。甘露の法話には、人間は肉体ではない、生き通しの神の子であるという真理の言葉が書かれています。また、大自然参加の45ページには、なんじらは神の子なり、物資なり、命の炎を自在に投御し、自己の内なる神の目的に活用せよ、と生活の中に神の子の素晴らしさを表現することの大切さが書かれています。真相観も、お経などの真理の書を読むことも、練成会で行うだけでなく、自宅で行うこともできます。私は自分のご先祖様に、いつも私たちをお守りくださいまして、ありがとうございますという感謝の気持ちで読んでおります。人生の正しい方向性と、ご先祖様への感謝の気持ちで出発できる、朝の時間の生かし方として、真相観と聖経参加読書をお勧めしております。ここで今回のテキストではありませんが、谷口正信、聖鳥の絵総裁の著書、日時計主義とは何かの19ページを引用します。聖鳥の絵では、神が創造された本当の世界、実相は全一元であって、悪はないと考えるのである。また、我々人間が肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは、各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇り、本来ある神の創造、実相が見えなくなる。と説いている。そのような神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが日時計主義の生活である。引用を終わります。日時計主義とは日々の生活の中で明るいことを認め賛嘆する生活です。またこれを他人に及ぼすと他人の悪を心に記憶せず相手の本質を拝む礼拝主義となります。人間の本質である神を拝む生命の礼拝です。悪い部分を認めないで神の子の素晴らしさを拝むことです。子供が大学を卒業してから仕事を転々として困っていると言われる方が大学を卒業できたこと、そして何度も就職し、真面目に取り組む子供の姿勢を認めることで、我が子は素晴らしいと思えたと言われた方があります。この場合、大学を卒業したのにと、大学を卒業できたでは、受け止め方が変わります。また、仕事を転々としてとは、仕事が続かないことが強調されますが、何度も仕事に挑戦していると認めれば、惨憺に変わります。練成会では挨拶として合唱してありがとうございますと拝んでいます。それは相手の素晴らしさ、神聖を認め、その感謝の表現としてありがとうございますと言っているのです。また笑いの練習も行っています。悲しい時ほど笑わねばならぬ。暗い気持ちを追い出すのは高笑いであると言って、笑う練習によって心を明るくするのです。表情は心の現れであると同時に、心は表情で支配されるとも言います。悩みを持って参加されている方も、日を経つごとに表情が明るくなってきます。喜びの中で感謝の気持ちが自然と出てきます。心で完全、良いものを認めれば良いものが現れてくる。不完全を認めてしまうと、不完全な状態が現れてしまいます。認めたものが現れる。 心で思うことが現れるという心の法則があります。だから少しでいいから、日々光明面を認めていくことが重要になるのです。ここで本日のテキストの33ページから34ページを引用します。人格は普段の生活がどうであるかという小さな行いの積み重ねによって作られていく。人に親切をし、社会のためになることをしようと心がけ、実際にそれを行い、またすべてのものに感謝する生活を続けていると、やがて人の雰囲気に変化を及ぼし、次第に高貴な人格が形成されていく。日々の生活をおろそかにしないことが基本である。このような生活法を成長の絵では、ヒトケー主義と呼ぶ。ヒトケー主義は、人や物事の光明面だけを見る生活だ。引用を終わります。感謝の生活はどこでもできます。家庭内で言えば、おはよう、ありがとうと声をかけるだけで、日々の潤滑油となり、愛の行いとなります。職場でも少し早めに出勤して、日頃手の届かないところの掃除をすることも、小さな行いの積み重ねになります。これは損得の基準から離れることのできる実践です。自分にできることの拡大、すべてのものに感謝する生き方の一つです。人間には無限の可能性があり、その可能性には愛や親切も含まれます。自然とゴミを拾うことができたり、無駄をなくすためのアイデアが浮かんだりします。たとえ小さな行いでも、自分の人格を高め、人生を形成していきます。なお、成長の絵では、明るいことを記憶し、書き留める習慣をつけるため、日時計日記という日記を発行しています。これを毎日続けていくと、光明面に注目する心ができ、すべてのものに感謝する日時計主義の生活ができてきます。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。
ありがとうございます。ただいまのお話は、阿部秀樹本部講師でございました。京都府宇治市にあります、青鳥の家宇治別格本山では、8月17日、18日、19日の3日間にわたって、宝蔵神社裏盆供養大祭が開催されます。青鳥の家総裁、谷口正信先生のご奉仕、白鳩会総裁谷口純子先生のご臨席のもと、8月18日には自然災害において亡くなられた御霊を供養する自然災害仏庫者追悼慰霊祭、19日には宝蔵神社本祭をはじめ終日荘厳なる祭典が執り行われます。この年に一度開催される裏盆供養大祭に皆様お誘い合わせの上、ぜひご参拝ください。詳しいことは、青鳥の家宇治別格本山までお尋ねください。電話番号は 0774-212151 番です。ではこれで、青鳥の家宇治別格本山と、青鳥の家京都教化部がお送りいたしました幸福への出発を終わります。ありがとうございます。